ティ戦闘態勢 .com。
さあ、ちょっと始めますかね。というわけで、皆さんこんにちは。
お疲れ様です。
ちょっとね、熊本、大分
あ
り、
あ、そう、大丈夫、大丈夫だったの、大分。
ちょうどね、うちの親父が住んでるところが由布市っていうところで、2日目にドーンと来たところなんだけど、心配して電話したんだけど、まあまあ、まあ揺れたけど、まあ全然大丈夫よ、みたいな感じで。まあ、よかったです
ね。いや、東北の時のさ、東京ずっと揺れてたじゃん。まあ、もう東北の方の人はもっとすごかったんだけど、怖くてな、やっぱり揺れが収まんない感じって、で熊本ってそういう感じでしょ。
だからそう、ずっともうね、しかもずっと震度5ぐらいみたいなのがずっと続いてる
からね。いやー、不安だろうなと思いますよ、本当に。
ただでも熊本でさ、多分東京のその関東圏に比べたら多分人口的には10分の1も100分の1でしょ。
少ないと思うんですよ。
これでこれだからさ、関東直下で来たらどうなんだっていう話だよね。
まあ地獄絵図だろう、
ね。多分、例えば、まあ支援物資にしても、地方から送るにしても。
いや、一応備蓄はあるんだよ。
備蓄はあるにしてもさ、都民は無理でしょ、全部。まあ無理でしょ。
だって、地下にすごい量が。水やなんか
無理でしょ、で
も。3日間はなんとかなる量だっていう。
本当に？
うん。多分今それ松戸さんがガンガン使っちゃってる
んだけど。だってさ、東北大震災の時もさ、ペットボトルが消えたじゃん。
そうそう。ね、コンビニから。ペットボトルとかもう食い物が全部
なくなっちゃったからさ、特にペットボトルの水なんかさ、俺ん家でさえ、子供の、あの頃子供がまだ生まれたばっかだからさ、ミルク作る、とりあえず水道水はやばいっつう話だったので、ミルクぐらいは、ミネラルウォーター、ペットボトルの方で使おうと思ってさ、やったけどないんだもん。
わかった、じゃあ水のことについて心配するんだ。うち来い。
井戸水だ。ああ
井戸水で非常電源つなげば。だって災害の時は、風呂屋は、近所の人に水配るっていう契約してるんだから。そう。契約っていうかそういう約束になってるんだから。だから毎年毎年水質検査して、飲料として OK だっていう、報酬もらってるんだから、フライに行けばいいですよ。
じゃあ、関東に地震が起きた時は、ここに、ね、ありまいよね。
わざわざ。だから、君たちは車が
近くの
家来れば、近くの銭湯を覚えておけばいいんだよ。
大体銭湯って井戸水なの？
井戸水じゃないけどやってらんないでしょ。
やってらんない。
もう、すすいだろうに高すぎてやってらんない。
だから、近くの銭湯に。
もちろん。
なるほど。
皆さんの、23区でも少なくなった通り、銭湯あるから。
ある、全然ある。
で、水をくれる、災害時という水を供給するやつ。でね、他にも地下水で使ってるお店、俺わかんないけど、そういう施設はね、あると思うんだよ。生きてる地下水はあると思うから。ペットボトルじゃなくても飲料にはなります。で、一応、まあ、うちでもこれぐらいの人、風呂を入れて捨てて入れて捨ててって毎日やって別に枯れることはないので、まあ、近所の人が来て配るぐらいには。なかったのがね、東北の時は井戸水がね、やっぱり。
どうなんだろうね。でも、地方って意外と銭湯って少ないよね。
かもしれない。
井戸はどうかわかんないけど、銭湯は少ないよね。
井戸は生きてないのかなと。
井戸はないんじゃないの？
地方で？
わかんないけど、生きてるところって少ないよね。大体もう潰しちゃってるでしょ、井戸なんて。わかんないけど。
うちの近所でもね、井戸あったけど、もう潰しちゃってないね。
使わないもんね。あれ、井戸って使わないと枯れちゃうでしょ？
枯れちゃうよ。ね。だからさ、やっぱりさ、災害の時のために井戸って残しておいた方がいいんだよね。これはね。なんかさ、リアクションあったじゃないですか。
そう。
見た？
ね、すごいね。
はやとまる監督が、マッドガールのはやとまる監督が、なんか、
ツイッターで。
ツイッターで。
いや、フェイスブックでも、
Facebook でもね、
あ、そうなんだ、
あの感想を言っていただいた感じで、
あとセックス&ザ大手のシナリオライターの人
も、月野一仙さんね、うん、読み方ちょっと教えてくれて、でもあのなんかすごい報復 Z みたいな書き方してくれたんだけど、あセックス&ザ大手ってあんま褒めなかったような気がしたんだけど、まあ、すいませんでも、
すいません
すいませんすいません
みたいな感じで、
楽しんでいただければ、
まあね、
楽しんでいただければ、
楽しんでいただければ。そうですよ。もう、水泳終わってね、ごます
りごますり。よく考えたら面白かったよね、
あの。本つけたよ、じゃない
違ったっけ。
ああ、なるほどね。これからもね、よろしくお願いします。
頑張って
ね。まあ、早川の監督の、次の次回作が、出たらまた、ぜひ取り上げましょう。情報発信力に期待して。
でも、多分これで名前を覚えたんで、はやたまる監督の。こっちも見るでしょ。
そうだね。
まあ、そう言えばみたいな。あ、あれですよ、飯野監督の映画の予告編、YouTube に上がってるんで、ちょっと戦闘態勢にも、
はいはいはい、見ました。面白そうですよね。
ありがとうございます。まあ、面白いと思ったらそれ飯野の手柄なんだけど、
面白そうです。
なんていうタイトル？
落ち剣冒険支部っていうタイトルで、面白そうだと思ったのはもうそれも一人に、まあ面白い映画です、結構いい映画に仕上がってると思うんで、28分の横弦抜けてて、
はい、
なんか見ました？
はい、見ました。
あ、
バットマン対スーパーマン
って
、
どう？かなり評判いいけどね。
あ、評判いいんだ。
いや、嘘です。
あれ、なんだろうね、多分さ、あ、俺、あれ、マン・オブ・スチールの続編なんだね、見た後に知ったんだけど、正式な続編なんだよね、あれね、マン・オブ・スチールの。だから、マン・オブ・スチール俺見てないからさ、いまいち、ああ、そう、わかるんだけど、ストーリーはわかるんだけど、結局、バットマンとスーパーマンを戦わせるために、いろいろ、説明してんだけど、リアリティを出すために。リアルな世界にしようと思ってやってんだけど、それがいまいちね、それがいまいちちょっと、うまくいってないっつうの。逆に、もうスーパーマン、大体スーパーマンってさ、リアル世界にの住人じゃないじゃん、どう考えても。どう考えてもさ、そこでこうリアリティを出そうと思っていろいろ、設定とかをちょっと、詳しくやってくれるんだけどさ、なんか食い合わせ悪いんだよね。バットマンは割とリアルな感じの世界観でいけるんだけど、
バットマンは、あれ、プロテクターなんかつけてるだろ、要するに。だって生身じゃ戦えないもんね。
そうそうそうそう、そう、うん。ただ、もうスーパーマンってさ、もう超人じゃん、もう超人中の超人じゃん。もう目からビーム出るし。あんなのに戦う生身のバットマンっていうのはちょっと燃える設定なんではあるんだけど、ただね、どうもスーパーマンっていうのが俺はちょっとリアリティを感じて、バカっぽく感じちゃうんだよね。目からビームとかさ。
でもさ、予告編見ると、
乗れない。
予告編見るとワンダーウーマンと出てくるじゃない。
あ、もうね、ワンダーウーマンの映画ですよ、あれ。
あ、そうな
の？うん、見始めたら。ワンダーウーマンが出た時は燃える。
あ
おうおうパクリ人生相談のコーナー。
何？それやるの？あ、それやるの？
やりましょうね。
あ、それ先に言っておきますけど、工藤君今日もフィリピンパブに行ってらっしゃるんでお休みということ。
あ、はいはい、
ところがね、工藤ね、フィリピンパブじゃ飽きたらずね、フィリピンにね、行こうとして、ね、間違ってねミャンマー行ってます。ミャンマーに行ってます。
ミャンマーパブ？
ミャンマーパブ。ミャンマーのミャンパブに行ってます。
アウンサンスーチーさんに会いに行って
るのかな。ミャンマーに。
きついとこ行ったね。
でもきついの？
いや、軍事政権、半分軍事政権だ。民主化したとはいえ。
まだ軍事政権なの？
まだね。ちょっとね。だって、政情は不安でしょうよ。
あ、そうなんだ。いつ、反乱分子が出る
か。出るかわかんないっていう感じじゃない。
なるほど。
というわけでね、はい、パクリ人生相談のコーナーでいきますよ。はい、はいはい、毎回毎回、ウェブからパクってきた、相談に勝手に答える、このコーナー。はい、今日もこんちゃんからの、こんちゃんがセレクトした相談に答えていきますね。
はい、たくさん、来てますからね。
はい、はい、相談。はい。昔の友人を傷つけずに二度と誘ってこなくするにはということで、相談者、ウホ、ホウホさんからね、女性30代。職場に昔の幼馴染がたびたび来てくれて、来るたびにお茶に誘ってくれます。懐かしんでくれるのは嬉しいのですが、訳あって私はどうしても縁を切りたくて困っています。職場は自宅から遠いので、遠い職場を選んだのは昔の友人に会わずに済むから。いつも、ちょっと家からここまで遠いからなかなかね、みたいにやんわり断っています。でも懲りずに来るたびに誘ってくれて、昔は仲の良かった人なので、迷惑だと断るのも悪いし、どうにかして相手を傷つけずにもう誘ってこなくなるいい断り方はないでしょうか、ということなんですけどね。
リアルだね。今俺が抱えてる問題だからね。
ああ、そうなんだ。
そうなの？
そうなんだ。そうなんだ。
どうするかね。
どうする
の？昔は仲が良かった。で、今も嫌いなわけじゃないんだけど。
うん、そうなんだ。
もうそんなにしょ
っちゅう。なんで切りたいの？
会話が噛み合わねえんだよな。
あ
要はな、うん、話が噛み合わねえとさ、
なんで噛み合わなくなっちゃったんでしょう。昔は噛み合ってた、ね、
元から噛み合わない
。いやいや、あのね、単純で、うん、やっぱり学生の時ってフラットじゃん、
うんうん、
お互いに、
うんうんうん、
で、まあどの程度俺は社会的な地位なりなんなりっていうのがあるかわからないけど、うんうんうんうん、やっぱり人を使うっていう立場になるわけ、単純に相手が、
はいはい、
そうすると、
うん、社会的地位がね、
社会的地位っていう、まあ、そうでもないんじゃないかなと思うんだけど、やっぱり人を使うっていう立場になると、うんうん、上端からそれだからダメなんだよ的な話になったりするっていうことが、
ああお前は
そうそうそうそうそう、
普通の会話してんのに、
会話してんのに、うん、昔は冗談で通じたわけ、お互いバカだったから、うん、でこっちは、うん、こっちもバカだし、うん、なんだけど向こうもバカなふりをしてくれてんだけど、うん、どっかでそれが出るんだよね、もっとつまんねえんだよ、分かってっからそんなこと、うん、こっちはっていう、で分かった上でやってるのに、うんうんうん、今のノリでそのやられるとなるときついなって、だから俺反面教師ですよ。俺は人を使うような立場にないけど、うん、やっぱり分かったようなことを言って、うん、こう上から物を言うのはやっぱり良くないなって思ってるわけ、会うたびにそれを思って、
うんうんうん、
でも面白くないのよ、
うんうん、
さほど、
うん
どう断るかな。
いやでもきっぱり言うの、うん、だってこれきっぱり言うのがいいと思いますよ、うん、でも俺は。
いや飲み会とかで会う分にはいいけどね、う
ん、別にいいでしょ。だからあれなんだよね、飲み会とかで、うん、会う時に気まずい感じになるとは嫌なんだよね多分ね。
まあそうだね、
うん、ここできっぱり言っちゃって、
まあそうだ
ね、なんかの拍子で顔を合わせた時に気まずくなるのは嫌だよね、
うん
まあ、きっぱり言っちゃうとそれは合わせづらくなるから、まあなんか言い訳があるといいんだけどね。
言い訳ですよ、
うん、
言い訳、少なくともこの相談する人の場合だって相手の人は自分が嫌がられてるとは思わないわけでしょ。俺もそうですよ、多分向こうは嫌がられてる、何が嫌って、いやもう性的に嫌としか言いようがない。そうするとさ、今その大事な部分だと思うのね。
うんうん、
自分がその社会でそういう風に物事を回してるっていうのは大事な部分だと思うから、うんうん。だったら俺としてはその大事な部分で、うん、を大事にすればいいんですよ。
うんうん、
別に。
うんうん、
ね、うん。そこに本音が、あなたの本音があるわけだから。うんうん
これなかなかね、
なんか言い訳がね。
まあもう言い訳なんか20個ぐらい常に考えておいてさ、それのローテーション
ローテーションでな。
ローテーションでね。
ずるずるね。
ずるずるやって。
でもずるずるさ、何回も何回もそうやってずるずるずるずるやってたら、うん、気づくと思うんだけど
ね。気づくと思うか。気づかないだろ。
気づかないね。
気づくと思うか。気づかないだろ。
わかんないね。いやわかんない。相手によると思うけどさ。
いや、いいんだよ。俺嫌だからよ。会いたくねえんだよ、お前と。うん、ところがね、うんうん、間に何人かいる場合には、これ話別ですわ。うんうん、これは、うん。この人とちょっと違うのは、うん、俺も実ははっきり言っていいと思う。うんうんうん、悪い。話合わねえから、うんうん、あの、順番に帰った時、あるいは同窓会の時だけでも話そうやつ、うんうん。俺忙しいからよ。ポ、うん、ーンって行っちゃうってのも一つの手ですわ。うんうんうん、間にね、うんいや、市村そう言うなよみたいな人がいるとさ、ちょっと。
ね、そうだよね。
それがあると、ちょっとね、差し出の言い合いだったら俺が憎まれりゃ済むだけの話なんだけど、まあね。この人の場合はだから、あの、冷静に言うなら、言ったらって、うんうんうん、でも言うと多分、他の知り合いがいると思うんだわ。うん、この人にも、うん。共通した知り合いが。うんうん
その人が嫌な思いするからね。
そうそうそうそうそう、うん。
それがちょっとね。
それがね、ちょっとね。
うん、気遣わしちゃうからね。
気遣わしちゃうから。うん、だからね、まあ、一つ言う。うん、あのね、来た時に、うん、心を殺すってことですよ。
ああ、うん、無になる。
無になる。あの、魚心さんと、魚心さん、釣り師三平のね、あの戦法で、岩と同じになるっていう。まあ、だからこの場合は、俺が、その、うん、はぁはぁはぁはぁはぁ。うん。うん。うん。つって、まあ、できれば飯をおごらせるとかそういう作戦にもこもっていって
ください。ああ、うん。向こうにもちょっと、向こうにもちょっと、あれみたいに思わせる。
う
ん
う
ん、
そう、
うんうん。いや、金かかっちゃうな、みたいな。
まあ、行きたいけど、うん、持ち合わせがちょっと。
おご、ね、ってくれるんなら行くよ、みたいな。
いや、それおごってくれたら言わない、言っちゃダメよ。うん、持ち合わせちょっとって、うん、いや、出すよ、出すよって言って、うんうん、それ、感覚を置いて、3、4回続けてみたんですよ。
う
ん、
ああ、そうね。あと、なんかあいつと、お茶飲むと、出費がかさむな、なんて。
そうそうそう。
あと、その度にちょっとお茶こぼしてあげたりとかして。
それ
は、その人にね、ごめんなさいとかつって、毎回ちょっと、醤油こぼしちゃってるとかさ、うん、なんでこいつ毎回なんか俺にかけるな、みたいな。うん、もういいかな、こいつ倒さなくてもみたいな。なっちゃうかもしれないしね。
あと、彼氏ができたとか嘘つくのもいいかもね。ね男ができたりとかってするとなんか気遣うじゃん。
まあね。
うん。あ今日デートみたいなさ、うんうんうん。
うん。彼氏ができたかな、
うん、一番。そうだね、うん。今日ちょっとデート、もうラブラブで、みたいなさ、うん。うん。そういうのを言うと、うん、あの、同性の友達はちょっと遠慮するじゃん。
まあね。
誘うの。うん。
でも、Facebook にデートの写真上がってなかったね。厄介
だよ。厄介だよ。
その時のためになんかダミーのなんかね、あの男の人の、ね、なんか写真を適当に撮って
る。そうそうそう。
あそう、なるほどね。
彼氏できたってのは一番あれじゃないの？
一番いいね、うん。一番いいかもね。
そう、この状態だと、彼氏がいたら、うん、彼氏に話つけてもらえばいいわけだから、うんうん、デートってことにしといていてもいなくてもね。いてもいなくても。
そうそうそう。
じゃあそれで、
うん、彼氏がいるって作戦がまあ一番当たり障りないんじゃないかね、
う
ん、
お願いします、
はい
はい、ありがとうございます
一級の落着です、
はい、一級の落着
ですね、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ映画どうですかでのコーデー
はいどうですかでんどうですかでんどうですかでん
ということでね
俺のせいで今日1時間遅れて始まって
ありがとうございます
忘れてた
時間を出てます、
ね、はい、毎回毎回、一つの映画について、語り合うという映画ドデスカデンのコーナーが今回もやってまいりましたね。
いえいえい。
今回の映画は、進撃の巨人、はい、The End of the World ということでね、久々の超大作ですな。
メジャー作品ですね
、はい。久々のメジャー作品。
あと、一つちょっと言っとくとね、はい、パート1の方は取り上げてないですから、
ね、そうですね。
あの、はい、必死になって検索して、はい、戦闘隊が検索して、はい、進撃の巨人のパート1、いつやったんだってならないように、
だって、まあ今日来てないけど、工藤だって、コンちゃんだって、うちのって、うん、全員見たんでしょ、パート1。
俺は見ました。パート1見た、一応。
ね。うん。見ました、見ました。
俺だけですよ。
はい。進撃の巨人。エンド・オブ・ザ・ワールドということでね、伊佐山荘のコミックをもとに人間を食う大型巨人と人類のバトルを 圧倒的迫力で描いたアクション映画の後編ということでね、うんうん、100年以上ぶりに現れた超大型巨人に多くの人間が捕食され、生き残ったエレンは調査兵団の一人として外壁修復作戦を決行。しかし巨人に襲われてしまい、アルミンをかばったエレンは巨人に飲み込まれてしまう。その直後、黒髪の巨人が出現し、他の巨人たちを攻撃するという謎の行動を見せる。人類の存続をかけて彼らは巨人たちと戦い続けるがという、うん、ね、うん、はい、うん、そういう映画です。監督は樋口一葉監督ですね。
樋口一葉そんなの竹倉さん
下の名前がちょっと出てこなかった
んで信じだろ。
樋口一葉監督ですね。はい、三浦春馬、うん、主演ということでね、うん、どうでしたでしょうか。
良かったところ、
良かったところ、
うん、長谷川さんの敷島隊長と三浦春馬くんがどっかこう謎の部屋みたいなところで言い合いを、揉み合いをする瞬間があるんですけど、長谷川さん、敷島隊長がそう三浦くんの後ろからグッて掴んだ時に、ね、うん、これね、三浦くんのおっぱいすっげえ揉んでんのよ。すっげえ揉んでんの、はいはい、おっぱいを、はいはい、羨ましいなと思って、うん、三浦春馬のおっぱい揉むってなかなかないだろうと思って、うん、いいなと思って見てました、
ね、はい、うん、じゃあ俺はね、ちょっと巨人に魅了されちゃった。普通の一般の巨人、普通の巨人の人、
う
ん、じゃあ全然知らなくて、進撃の巨人、うん、まあ、見るつもりもなかったんだけど、うん、なんかたまたま YouTube でなんか、うん、予告編じゃないんだけど、なんかね、そのワンシーン見たら、うん、なんか巨人のなんか気持ち悪さみたいなの出ててさ、うん、あ、これなんかいいなと思って、
うん、エンド・オブ・ザ・ワールドで出てきてた、そんなに、
わ、あんまり出てきてない。
エンド・オブ・ザ・ワールドで話絞ってください。俺それしか見てないから
。エンド・オブ・ザ・ワールドでも一応出てる。
ちょっと遠目にね。
ちょっと、
青白い感じ。
そう、割とほら、なんか覗きに穴が開いてるところから、あ、バレたみたいな、気づかれたみたいな感じです、
はいはい。
結構出てきて、あの巨人も気持ち悪くていいなと思って、うんうんうん、あ、こういう映画なんだと思ってね。うんうん、
そう、巨人、エンド・オブ・ザ・ワールドはどうでしょう。
あ、エンド・オブ・ザ・ワールドもそうそう。はい、そうそう、はい、巨人が気持ち悪くてよかったな
っていう、うんうん、まあ今まで割とこれで取り上げてきたのはちょっと、割と小規模なやつが多かったんで、うん、久々のなんか絵柄が派手でいいねと思ったね。絵柄が派手だから話も派手で、久しぶりになんかわーいって感じで、見れましたよ。はい、
そうそうそう、確かに、そうそう、なんかね、うん、
ドンパチやって
ね、
派手な感じでね、ドンパチやってたので、
うんうん、ね、そういう映画は珍しかったか、
うん、そうだね、うんうん、今まで割と久しぶりでしょ、うん、
ここ最近
全然ない感じだった、ね、
ドカーンって言ったらアイドル爆弾やるやん、うん、
まあ、あとなんか、ね、図書館戦争とか、
あ、そうね、
若干戦争、
若干ね、
若干そういうね、打ち合いとか、
もう特撮みたいな、ザ・特撮みたいな感じなのが今までは あまりなかったので、
うんうんうん、
ああ久しぶりに、お、来たみたいな感じでね、それに良かったですよ、
うんうんうん、
時間も短めだしね、
そうそう、短かったね、
90分ない感じ
な
ので、うんうん、割とさらっと見えた、
うんうん、そうですね、
はい、
でなんか巷ではなんかすごいつまんないみたいなことを言われてたけど、
酷評の嵐だよ ね、
うん、
かなり、
うん、そうそうそう、
かなりもう、うん、ひどい、うん、それを聞いてたのでかなり俺はハードル下げてたので、
うん、
いや、もうそんなそこまで言うほどでもなかったですよね、
うんうんうん、そうだよね、
うんうん、まあ、分かるけど、うん、あとね、いいところで言うと、うん、僕らの桜庭ななみちゃんが生き残ったのが
よかった。
そうだね、そうそう、君を見る人は桜庭ななみちゃん、
そうそうそうそうそうそう、
かなり大人な顔になったね。
ね、そうだね。
でも大人になりつつも、やっぱりなんかこう、素朴な感じのね、
そうそうそう、
可愛さがあって
ね。うん、武田里奈ちゃんは前半で食われ
てる。もう食われてる。
そうそうそう。
死んでます。
うん、そうなんだよ、うんうんうん。これなんか漫画と違うのかね、話は。
その辺が
ね、
今でも、ちょっと調べた限りだと、うんうん、なんか注射を打って、うん、 巨大化するっていう設定は漫画にもある感じなので、
それはだって
三浦春馬エレンが注射打たれてるから巨大巨人になるんだっていう設定は漫画にもなんか、
うん、草薙君が打ったもんね、
うん、だからその辺はあれなんじゃない、うん、漫画と同じなんじゃない、うんうん、だから大まかにもう最後の最後、うん、漫画はまだ続いてるから ね、
そうそうそうそう、
最後の決着のつけ方はもちろん映画オリジナルなんだろうけど、うんうんうんうん、だからある程度までは漫画に沿った形なんじゃないの、多分巨人の正体が結局あれ映画と通りなのかっていうのは分かんないけどね、うん、
途中で、途中でなんか電気を人間に流す実験フィルムみたいなのが出てきて、
はいはいはい、
電気を人間に流すとポーンと爆発してまあ巨人になるみたいな、あれポップコーンみたいなもんでしょ、要はポーンと大きく膨れちゃうみたいなもんでしょ、あれあれの実験っていうのは、要は
電気を流すとっていうわけじゃないんじゃないの、あれもやっぱり注射なんじゃないの、
あそう注射打った人間になんか刺激を与えると、なんか巨人になっちゃうみたい な、うん、たいな、そんな実験、
じゃあ、うん、あれほどブワーッと巨人が増えたっていうのは、うん、つまりコンビニで女子高生がドーンっていきなり、うんうん、あれをしても注射打たれたってことなんだ、
注射打たれてたのか、うん、なんか注射だったのがウイルスかなんかになっちゃって感染していったみたいなことになってんのか、その辺はちょっと映画では分かんないよね、
ああはいはい、何なのかなと思って、元々は注射だった、
もともとは注射で、それがどっかでなんか映画では暴走し始めてみたいな、誰も彼もが巨人になってしま
う、どういうことなのかなと思って、実験でなったのか、うん、それともウイルスでなったのか、
多分ウイルスじゃなかったの、実験で作ったものが外部になんかで、うん、漏れ出して一般の人にも行っちゃったっていう話なんじゃないの、うんうんうん、
あ、だから電気流したからポンって破裂したというか大きくな膨らんだんじゃなくて、
うん、多分なんか薬かなんかが外部になんか水道かなんかに漏れちゃってみたいな話なんじゃないの、
なるほど、
うんうん、それは映画では説明してないけどね、
もともとは人間だったと、
そうそう、みんな巨人は人間で、で巨人になって、人間の時の記憶とかっていうのがもうなゾンビみたいになる感じじゃなくって、うん、ある程度、人間の時のなんか感情なり頭脳とか意識を保ったまま、巨人になるのはあの注射でなったものだけみたいな感じなんじゃない、
うん、なるほど、うん、そういうことか、うん、
だから昔の元からいる昔のその兵器みたいな感じでなってしまった巨人は意識がなくって、で今回の、出てくる意識を保った三浦春馬、エレンとかの、
四季島隊長
のはちょっと薬の種類がちょっと改良されてるのかもしれないね。
なるほどね。うん、いいですか？
はい。言ってください。
すいません。はい、普通につまんなかったです。ごめんね。ごめんごめん。
本当に。いや別につまんないっていうのは。
本当ね。本当ね。ごめん。がっかりするレベルとかね、言ってよって聞いたから、どれだけひどいんだろうと思ったら、ワクワクしてたわけ。すっごい大惨事なんだろうと思った。普通につまんねえ。
まあ、
なんだこれって。なんだこのつまんねえ方がって。
マジで？
なんだこれ。それが、だから不思議だったの、そんなにみんなつまんないつまんない、
そうそうそうそうそうそう、
いやこれ普通につまんない映画だぞ、よくある、
うん、よくあるよね、だから俺見てないけど、デビルマンぐらいの、
あデビルマンはもっと話が破綻してる、これ一番近いのはね、平成ハレンチ学園とかそのレベルだ、平成ハレンチ学園とか今の作ってるマイチグマチコ先生とか、まあ大体こんなもん、
俺が間違えてロケバス乗っちゃったやつね、
平成ハレンチ学園、あの、ヒロインの女の子と話した
もん。話してどうもなんつって。あれ
忘れてメイキングだと思って。あまマイクのメイキングだと思って。
ロケバス乗ったら、あれこれ何の撮影ですか、平成アレンジ学園ですなんつって。あ、すいません。お呼びでないなんつ
って。最初歓迎されたのに、うちの平成アレンジ学園にもメイキングがつくのかよ、つって。 そしたら浜マイクだった、はいはいはい、だからよくある漫画を元にした V シネマの、まあこんなもんだろうっていう感じと、そんなに変わんない感じだったので、だからそんなに叩くのが、
わかんないよね。
わかんないんだよ。これ普通によくみんなこういうこと目に合ってるだろうと。
まあ、普通のつまんない邦画のレベルだよね。
普通につまんない、
なんか熱狂的なファンがさ、ね、いて、あれなんじゃねえの。
それで、これ多分、なんだっけ。多分興行成績はそこそこだったと思うんですよ。
だと思います。
で、これ、黒だったと思うしさ、でも、すごい大評判悪かったじゃないですか。何かすればもう、うわっと来るみたいなのが、おそらく作り手の側は、いや俺熱狂的なファンがいてさ、何やっても言うんだよみたいなことで、おそらくそれでコンセンサス取れてると思うんですけど、それだけかっていう気もするわけよ。あの炎上の仕方っていうのを覚えてるでしょ。すごかったっていうさ、旗で見ててもさ、何か言うたびにわーっと、でまた何か言うたびにわーっとっていう感じって、多分それだけじゃなかったって、作り手側の不用意な発言が、こう、それこそ、音に寄ってくる巨人みたいなもんで、わーっとみんなこう面白がって寄ってきたんじゃないのっていう気が。だって、あんなこと言う必要なかったじゃん。西村映像だってさ。あんなこと言うんだったら、お前らハリウッドなんか見たらいいだろ、バカ野郎に。みたいなこと言うから、うわーって。一方で、樋口真嗣が。ね、誰かが懸念したんでしょ、前田雄一。
そうだね、前田雄一か、
超映画費用とかっていうので、まあつまんねえな、60点みたいな、誰だあんなやつに社会を送った、バカはみたいな、それが出ちゃって、わーっと、その繰り返しだった気がする
ね。ね、
明らかにね、
黙ってりゃいいのにね。
黙ってる、契約上黙ってるってことできないのかね。このぐらいの対策になればさ、つまり炎上しそうだっていうネタあるじゃない。つまり人間だから叩かれりゃ面白くないに決まってるんですよ。言うと、言うっていうのはあるにしても、そこは契約でこの期間は黙ってろよとっていうこともすればいいのにと。ないのかね。
まあそれは、まあできないんじゃないの。
契約で？
契約、いやで、契約は。
ディズニーなんてだってかなり細かく契約するだろうよ。個人的な発言は。
いやー、日本映画そこまでやんないでしょ。
それ、だからその問題だったのだろうなと思う。でも、それに
しても。火に油を注いじゃったってこと？
でもそれにしても、多くとか、こんなこと言う必要ないのにって思わなかった。
まあ、まあね。
不思議だなと思った。
逆に、自分のあれを貶めちゃってるよね。
貶めてるし、
俺そんなこと言うことに対しては、バカだなって思うし、
どちらかというと映画そのものよりも、そっちの方が印象悪いんだよ、これ。
そう映画は別にね、この程度の日本映画はいくらでもあるし。
いくらでもありますよ。今まで散々みんなこういうふうに見てきただろう。怒る男のことじゃないだろう。これから怒るのかって、ウォーマーズに対してみんな。ゲーゲーの来たのに対して怒ってなかったじゃないか。
そうね。
何怒ってんの？それはね、まあ一重に制作者側の、なんかピリピリしたムードに面白がって反応した結果じゃないかなと。なんでそんなにピリピリしたのかが分からんのよ。だってつまんないなんて言われることはさ、あるでしょ、映画なんだから、それは。
だからそうね、それはあるにしろ、でもそれだけなのかね、それだけなのかね。
ファンが怒ったっていう
こと、
ファンが怒ったっていうことを言うと、こういうことなんだよ。例えばさ、テレビだけども、孤独のグルメってあるじゃん。
はいはい。
ね。あれ、原作と全く違うわけ。
はいはい。
原作は単純に言うと、50になって、家族もいない。それから、自分の所属している組織もない。一匹狼で生きている男が、この日本で、どうやって、 心の安らぎを求めるかっていうのがテーマの話なの、うんまあ、かなり実はハードボイルドではあるわけです、うんうん、それがご飯に入ってご飯食べてる時間でしたっていう物語だから、うん、癖あるしやっぱりハードボイルドだから、うん、漫画の方はさ、うん、なんかこわもてだけどもちょっと調子なおじさんみたいな感じじゃないですか、うんうん、全然キャラ違うですよ、うん、出てくる料理も違う、うんうん、
行くような店も違う、
店も違うのに誰も何にも言わないじゃん。
確かにね、うん、
誰も何にも言わないですよ、うん、むしろどっちもいいみたいなスタンスみたいなこう見てるじゃん、うんうんうんえドラマから入った人は原作もいい、うん、原作の人も、うん、いやあれはあれでいいみたいなさ、うん、っていうことは、うん、要するにさやっぱつまんなかったから怒ってんじゃないのっていうことなのそのことをちゃんとみんな作り手の側は、うん、考えた方がいいってことに、うん、つまんなかったから怒ってんだって、うんうん、だでもここさえやればいいだろうコンちゃんがさっき、うん、ほら言ったようにさ、うん巨人のこの描写はすごいぞみたいな。
前編だからコンちゃんの言ったように前編のさ、うんうん、前編もかなり叩かれてたけど、うんうん、これ前編は面白いと思ったんだけどね。うんうん、これはこれで、巨人のあのわけわかんない怖さとか出てたし、うんうんね、襲ってくると、うん、わ怖えな、うん。こんなところに放り込まれたら俺死んじゃうよ、気狂っちゃうよっていうような感じのわ。あのハラハラドキドキ感は出てたし、うんうんうん、あれあでもこれで叩かれちゃうんだっていうのがあったよね。そこそこ前編楽しかったですよ。
だからその、うん、あのネットに流れた制作者側のその態度で、うんうん、やっぱりどれだけのことやってくれるんだろうなっていう、うん、こう感情的な部分っていうのが鼓舞されたんだと思うんですよ。普通にね、これしれっとやってれば、うんうん、まあ別に、俺は後編だけ見た限りでは、ひってシナリオだと思ったけど、うん、なんだこれと思ったけど、うん、まあ前半後半に、あるからね、そんなもんたくさんありますからよ、世の中に。
でもシナリオに関してどこがひでえと思った？
え？あのさ、うん、最初に、うんクリームのエンドオブザワールドに関してしか見てないから、うんうんうんうん、エンドオブザワールドで国村俊さんがさ、うん、この世界の統治の謎を説明してくれるじゃん、うんうん、つまり、まあ、壁というのは巨人から人間を守るためのものだったと、うんうんうんうん、巨人っていうのが出てきちゃったんで、うん、人間を守るためのものだったと、うんうん、そしてあの情報を統制して、うん、その進化を進歩っていうのを、うんうんうん、やめたと人間は、うんうん、そうすると、うん、人々は思いやりを持つようになり、うん、心が豊かになったのですっていう話をするわな、うんうん、国村俊さんが、うんうんうん、俺こんなものを聞くために生まれてきたのかなって、うん、なと思ったわけ単純に言うと、うんうん、だってもうリアルに言うと、うん、北朝鮮ってはそうなってないわけで今実際、うんうん、しかもこれがディストピアの SF だから、うんいいんだっていう考え方かもしれないけど、これ多分ね、あのこのセリフ書いた人はね、うん、面白いって思ったと思うんですよ。頭の中で考えたって、うん、この理屈で人を支配するのはね、うん、絶対に面白いって思ったと思うんだけども、うん、こんな理屈でね、支配されるとするとね、人間がね、人間って相当バカですよ。と、うん、なると、あの時点で世界の秘密の理屈が、まずバカだったんで、当時の理屈だよ。その巨人の秘密じゃなくて、当時の理屈がバカすぎたんで、もう、三浦春馬の統治されてる人たち、うん、出てくる人たち、うん、みんなバカなんだと、うん、この人たち、うん、って思っちゃったんで、うん、そこで泣いちゃった、うん、ああ、あと、うん、で、あと、うん、このセリフはどうかな、決め台詞としてって思うのが、うん、なんとかの家畜であるよりも、うん、地獄の自由を選べみたいなね、はい、とかさ、うんうんうん、お前がなぜその俺に勝てないか教えてやろうなって、うんうん、お前は何も人のせいにしてきて、うん、何も自分でしてこなかったからだよみたいな、うんうん、俺 こういうセリフを書かないっていうことが、シナリオを書くってことじゃないかなって思ってます。人間がシナリオを書くっていうのは、こういうセリフを書かない実写映画だよ。もちろんアニメとか漫画あったらありでしょ。でも、シナリオを書くっていう行為っていうのは、こういうセリフを書かないっていうことがシナリオを書くっていうことだと思ってるんで、何やってんのかなと思って俺見てました。
なるほどね。
あっていう。まあ、はっきり言えば、俺が町山智弘大嫌いだって。引くにしても。だからさ、じゃあ町山智弘の話するけど、ここまでターヘイだと思った俺。自信満々だったから、さすがにね、で、自信満々なのはいい。書き上げた瞬間、誰もそう思います、絶対に。ただ、俺その時のツイッターで、これで燃えるはず、泣けるはず、書いてあったのを見て、なんか嫌な予感したんですよ。あなたが燃えたり、あなたが泣いたりしてるんじゃなく、自分の書いたもので、別の人、お客さんに向けて、これで燃えるはず、泣けるはずって言ってるっていうのは、こいつ型で考えてるかなと思って、物語を。
そういう部分はあるよね、多分ね。
そのね、そうそうそう。そのね、シチュエーションのね、燃えるパターンみたいなのをね、エンド・オブ・ザ・ワールドに関して言えばよ。ポンポンポンポンってシチュエーションで出されているわけで、花を渡したり、その次に芋を渡したりとか、桜庭奈美ちゃんのさ、水原希子ちゃんにね、とかっての見てると、そのシチュエーションだけで、燃えるはず、投げるはずってあんた言ってるだろうと。映画批評のインタビュー読んでたら、もう映画評論家なんていう立場もいらねえよと、この映画を作ってる人たちの苦労に比べれば、俺は参加したんだと、俺は書けたんだと、映画評論家っていう立場を捨てて、でお前らどうなのと、自分の立場捨てて何かに書けたってことあんのって言ってるわけね。
お前らっていうのは誰に対して？
読者に対してだよ。
それはね。
だから、だからさ、で、一作目公開された時にそのインタビュー読んで、寄せばいいのにと思ったわけ。よしんばよくできたっていう程度であって、これ、まあ作品作ったっていう書き上げだって高揚感でこれ言ってるんだろうけど、ね、やっぱ初めての作品だからさ、しょうがなかったにしても、やっぱり一点納得いかないことがあって、町山智弘っていうのは、またその、山下喜一郎と、エンド・オブ・ザ・ワールドの公開して、まあ落ち着いたくらいの頃に、乗っけてるわけよ。あの対談を。
誰と
山下喜一郎、どうだったって、エンド・オブ・ザ・ワールドが、進撃の巨人どうだったっていうことを言って、まあ町山智弘も反省してるんだけどさ、いくつか。こういう言い方してるわけ。みんな悪かったよ。ごめん。そりゃそうだよな。何にもキャリアがない。男が、ね、いきなり何億っていう映画のシナリオを書いたら、それはみんな怒るよな、ごめんねって言ってるわけね。俺その理屈がね、さっぱりわかんないよ。その理屈わかる？
わかんないね。
だから結局作品、みんな作品じゃなくて、俺がいきなりこういうでかい映画の脚本書いたことに嫉妬してんだろ的な言い方だよ。
だからさ、そうするとしか聞こえないし、しかも、そんなことさ、怒る人いないじゃん。で、俺別にそんなことで誰かがそうデビューしたからって、そんな、
いや、例えば、俺が、進撃の巨人の脚本を町山智弘が、書くって言った時に、別に嫉妬感じずに、そうなんだ、
そうなんだ、
すごいなって思っただけですよ。
だけですよ。みんないきなりそんな、
いきなりそこで叩こうとは思ってないですよ。
でも、町山智弘は、人をそう見てるんですよ。あいつ何億の映画のシナリオ書きやがって、チキショーみたいな。その怒り方もちょっとね、俺ね、その言ってもね、よくわかんないというか、町山智弘っていう人間の、思った当時のゲスっぷりがよく出たなっていう感じで。映画で説教するって最悪だぞ。町山智弘さんは、ロッキーっていう映画を見た方がいいと思いますよ。ロッキーは誰にも説教してない。ロッキーっていうかご存知ないみたいなんで、まあ、一回ぐらいの、ね、人生勉強としてロッキー見た方が、ね、
ボクシングのやつ。
ボクシングのやつ。有名ですよ、これ。
いや、面白いんです。
面白いらしいからね。一回も、なんか僕、大阪見たことないと思うんで、ロッキー見てればこういう脚本書かないと思うから、あの、ご覧になった方がいいんじゃないかと、思いますけど、俺は。その、映画の中で説教する。吠えるとか叫ぶとか主張するとかさ、その、自分が報われない気持ちをぶつけるってのは、いくらでもいいよ。いくらでもいいけど、全体的にやっぱり遠藤五郎ってさ、説教テイストなんですよ。
まあそうだね、それはあるかもしれないね。敷島隊長の口を借りて、
口を借りて、そのでね、壁壁って言うけど、今の若い人たちの抱いてる閉塞感みたいな、多分壁で表したと思うんだけども、今の10代の20代の人が閉塞感じてる閉塞感だね、こんなチンケなもんじゃないから、もう嫌だってさ。真面目な話になりますけど、奨学金を受けてる人が5割、大学進学率がこれだけ伸びてて、それで学校給食でしか栄養を取れない、ちゃんとした食事を取れないシングルマザーの家庭がこれだけあると。で、インターネットつなげばさ、スマホとかとりあえず見てりゃさ、情報だけはバラバラバラバラ流れてくるわけですよ。ね、いや俺この状況でね、夢を持てと、しかもこれ作ってる樋口一郎さんとかさ、それから町山真司さんだったら50代じゃないですか、今の50代、それから俺らもそうだけど、頑張れば面白い人生になるよっていうのがまた生きてる世代なんですよ、それはお前が頑張んねえからだよってお互いに言える世代なわけ。町山智弘なんてまさにそれで50代だからさ、頑張れば面白くなった世代なんだから、自分の努力次第によって。そんなのんきな親父がさ、これ見に来るような若い人にさ、それ妻の状況がつまんないのは、お前がつまんないからだろみたいな、そんな説教映画でかましてどうすんの、聞くか。映画として言うと、まあ、唯一疑問だったのはさ、その隊長、国村俊さんが超巨大巨人だったわけじゃないですか。であの人が出てくれば、とりあえずわーっとみんながいて、要するにそのふやけてるからみんなそろそろ、あの人が出てくるとピリッとするわけでしょ。じゃあ壁の内側で一回変身してわーって暴れて、でただいまーっつってまた変身戻してさ、うちに帰ってサントリーウイスキーとか飲めばいいじゃないですか。壁壊すとかこんな大騒ぎしなくて。それだけのことでしょ。
俺思ったのが、敷島ね、敷島は現政権を、ぶっ潰そうと思ってるわけですよ。で、いろいろ下準備して、自分の、あの思いを同じくする兵隊集めて、武器集めてやってるわけなんだけど、敷島さんは巨人になれるわけですよ。
そうですよ。
あんなのさ、自分のがどうやったら巨人になれるかっていうメカニズムもわかってるわけですよ。そんなのさ、一人で中心部に行ってさ、巨人になって現政権ぶっ潰せばいいわけですよ。
そうそう、出てこいと。こんなの出てこいと。あの白い部屋にいるところにバーって突っ込んでさ、出てこいって。食べちゃうぞ。
なんでそんな回りくどいこと、この人してんのかなって思うわけですよ。なんか、
巨人になれるんだもんね。
お前巨人になってぶっ潰せばいいじゃんって思うわけですけど、なんか回りくどいことやってんだよね。
だから俺ね、パート1を見てないので、一番面白い部分をね、俺ね、そのポンちゃんが言ったら巨人の気持ち悪さを多分体感してないから、一番損してるんだと思うんですよ、パート2しか見てないから。だってさ、あの、敷島隊長と三浦くんの巨人同士の戦い、あれひどいぞ。
あれはね、はっきり言って、CG だから、あの、国村さんの巨人が最初に、前編の最初に出てくるじゃん。あれもちょっと CG だけど、あれもリアリティないよね。あの、ほんと周りのさ、一般の人が化けてる、あの、巨人が一番なんかリアリティがあってさ、
それが一番気持ち悪い。
それが気持ち悪いんですよ。とか CG の巨人ってなんで煙出てんのとかってさ。
いや、だって、敷島隊長と三浦君は、あれは CG じゃないじゃん。あれ着ぐるみだろ。
あれ着ぐるみなの？
あれ着ぐるみだろ、どう考え
たの？あれは着ぐるみに CG で加工してんの？
そうそうそうそう。
ああ、まあいいけど、あ、じゃあ、あれなんだ。でもリアリティないよね。
でかくねーとか思って見ちゃったからね。あらみたいな。
ただのプロレスだもんな。
プロレスでしょ。あらみたいな。だから、その気持ち悪い巨人のやつを見てないので、 いまいちこの映画の、うん、おそらく制作陣が一番力を入れたであろう分も、うん、
あの二人のさ戦いって本当工夫ないよね、うん、な別に、うん、普通のプロレスですよこれ
俺ね、そこがね、ね結構ね、よかったなって。
あ、そうなの
普通の怪獣映画みたいな。昔の怪獣映画みたいな。
あのさ、昔の怪獣映画に見えちゃったの。
そうそうそう。
で、
う
んうんうん、なんで今やってんのかなと思
って。あ、そう。
こんなんできるの知ってるでしょ、みんな。みんな見てたんだから、これ。うん、ウルトラマンだよね、これ、ね。
俺はなんか CG で今、この怪獣映画を見たのを見てるみたいなのがね、ちょっとね、嬉しかった。
あ、そうなん
だ、ね。そうする。
あ、ウルトラマンだみたいな。
ウルトラマンだけど、全然あの着ぐるみじゃなくて、ちょっとあの CG でやってるような。ああ、すげえなーみたいな、ね。ちょっとそんな印象でしたね。うん、
あ、
うん、あとなんか、巨人になるっていう、注射打ったから巨人になるって言うんだけど、巨人の内部になんかエヴァみたいな感じだよね。エヴァンゲリオンみたいな。
周りからいろいろギュッて寄せてきて、
で、なんか、そうそう、なんか、なんか都合のいい、都合のいいリアリティのない設定だよね、なんかね。あの、マジンガー Z
みたいな。俺マジンガー Z みたいだ、みたいな。で、俺そこで。
そこが面白い。
そこがね、
あそこが面白かった。
なんかリアル、今やるとこういうマジンガー Z ってこういう感じなんだな、
みたい
な。
アイザーオン
みたいな。そうそうそう。
そこが面白かった。
そう。
俺は逆に、なんだこれ。
そう、人間が大きくなったんじゃ
ん。
そう、
長いんだよね。中にいて、
操縦してる感じ。みたいなのが、
そう。
なんだこれ、注射したからこんなになるのっていう。
そう。
わっきわかんねえと思って
さ。いい注射だよね。
うん。注射したら、っていうさ、これ、人間巨大化して、暴れまくるって言うならいいけど、まだわかんないけど、まだいいんですよ。注射打ったから、巨人を操縦できるみたいな
さ。そうまあ操縦できるじゃん。
よくわかんない、都合のいい設定だなぁと思って。
まあ、言うならば、その、そういう風に味わってほしかったんでしょうね。これは、その、昔の、で今で言うとエヴァンゲリオン。で昔で言うとパイルダウンとか、ライディーンみたいなもんで、中に入って戦うっていう感じで、こう、燃えてほしいと思ったんだけど、いや、ロボットじゃねえし、みたいな。初めからそう言ってくれよっていう。
ということでね、
はい、
はい、次回は、誇りと幻想ということで、ね、
はい、
ご機嫌を伺いますので、
はい、
はい、よろしくお願いします。はい、どうも。